感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所の聖書朗読をいたします。今日はマタイの福音書21章12節から14節になります。新約聖書の43ページ、マタイの福音書21章12節から14節を拝読いたします。新約聖書43ページ、マタイの福音書21章12節から14節になります。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いをしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。それでは、私たちはどんな存在でしょうかと題して、イー先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちを呼んでくださり、神様の家として導いてくださる神様の豊かな恵みを今日も深く経験するように祈ります。今日の説教の主題は、私たちはどんな存在でしょうかということです。私たちはそれぞれ名前を持っています。そしてその名前によって私たちの存在が現れています。また私たちはそれぞれの役割も持っています。家、教会、社会で、そのように持っている役割を通して私たちの存在も現れています。それで私たちは今、神様の身元で一人一人はどんな存在として呼ばれているのでしょうか。私たちの教会は神様の身元でどんな存在として呼ばれているのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。21章12節を一緒に、今日の本文21章12節を一緒に読んでみましょう。
それからイエスは宮に入って、その中で理解をしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。
イエス・キリストが主の宮に入りました。そして誰を見たのでしょうか。主の宮の中で販売している人々、両替人たち、家畜、生贄のためにある家畜を見ました。イエス・キリストはそれを見て、そのような者たちを主の宮から追い出しました。なぜイエス・キリストはそのように彼らを追い出したのでしょうか。まず主の宮にそのような人々が行った理由から考えてみたいと思います。主の宮、神殿は神様に出会い、神様に礼拝を捧げる、祈りを捧げる場所なのに、なぜ販売する者たち、両替人たち、また鳩を打っている人々がいたのでしょうか。レビ記1章2節3節によって考えてみたいと思います。神様はモーセに律法を与えてくださって、生贄を捧げる方法を教えてくださいました。神様に生贄として家畜、また穀物を捧げることを教えました。そしてその生贄には羊、牛、ヤギ、鳩、穀物などがありました。このような生贄の特徴は、傷がない、汚れがないものを捧げることでした。でも皆さん考えてみましょう。生贄を傷がないように、汚れがないように守ることは簡単なことであるのでしょう。イエルサレムに行くまでに時間かけて、1年、2年かけて牛を守る、羊を守ること、簡単なことでしょうか。やっと養って、いや、これからイエルサレムに連れて行きましょうと考えています。どうでしょうか。イエルサレムの近くに住んでいる人であれば、もうちょっと 簡単な方法であったと思います。でもエルサレムから本当に遠いところ、何日間かけて歩いていかなければならない距離に住んでいる人々はどうであったのでしょうか。どんなに一年間牛を頑張って養ったとしても、行く途中でもし足が破れたら、それは生贄としては捧げることができないんです。行く途中で強盗に現れたり、また獣に捕まえたら、もう生贄としては死格になります。また他の国に住んでいる人々はどうであったのでしょうか。ユダヤ人たちが使っている貨幣は持ってないんです。それで外国に使っているお金を持ってエルサレムで買えます。もうそのような人々のために現実的にエルサレムの周りには生贄が備えていました。外国から来る人々のために、遠いところから来る人々のためにちゃんと守っているこの家畜がありました。それで自然にますますエルサレムの周りには家畜を売っている人々、両替人たちが増えていました。それが今神殿の中にも入っています。学者たちによれば、この神殿というところは異邦人の庭を教えています。ユダヤ人ではない神殿に入ることができない神殿の外のところで、異邦人の庭でこのように商売している人々が増えていることです。今日の本文はマルコの福音書11章、ルカの福音書19章にも記録されています。マルコの福音書11章15節では、このような人々を追い出した、腰掛けを倒したと書いています。皆さんはこのようなイエス・キリストの姿をどう思いますか。今まで頑張って守っていた家畜を追い出すイエス・キリストの姿、両替人たちのお金を散らすイエス・キリストの姿、どう思いますか。ちょっとひどい失礼ではないのかと思われる姿でもあります。特に当時の人々にとって、神様に生贄を捧げるために来ている人々にとって、神殿の中で家畜を売っている人々、両替人たちはどんな者たちでしたか。彼らの立場としては、このように神殿の中で両替人たちは役に立つ人々です。いや、私は外国のお金しかないので両替人が本当に必要です。遠いところで住んでいるので、このようにエルサレムで家畜を売っている人々が必要です。神様に礼拝を捧げるために必ずいなければならない役に立つ人々でした。そのような人々をイエス・キリストが神殿から追い出したことです。なぜイエス・キリストはこのようにしたのでしょうか。学者たちによれば、イエス・キリストが神殿でこのようにしたのは2回以上だと書いています。今日の本文は2回目のことです。1番目はいつなさったのでしょうか。ヨハネの福音書2章14節から15節を司会者が読んでください。新約聖書ヨハネの福音書2章14節から15節を司会者が読んでください。2章14節から15節です。
そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し。
ヨハネの福音書2章の内容は、イエス・キリストがガリラやカナで初めて奇跡を起こしたところです。水をブドウ酒に変えた、その初めての奇跡を起こした後で、神殿に入って同じように神殿の中で販売している人々、両替人たちのお金を散らしたことです。そのぐらいイエス・キリストは今怒って、すべてのそのような人々を追い出したことです。そして今日マタイの福音書21章は、イエス・キリストが十字架につけられて死ぬその主に起こったことであります。宮座を起こした初めの時に、そして十字架にかけられる最後の時に、同じくイエス・キリストが神殿の中にある汚いことを追い出したということです。なぜイエス・キリストは最初の時、そして最後の時にこのようなことをなさったのでしょうか。 ヨハネの福音書2章16節を続いて司会者が読んでください。2章16節です。
鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。
イエス・キリストが主の宮でこのようにした理由は、主の宮は私の父の家であるからです。私の父の家をどうしたのでしょうか。彼らが販売の家にしたので、そのような人々を追い出したということです。父の家、お父さんに会う、お父さんを経験する、お父さんが主人になる、その家で販売している、他の目的で利用している人々を追い出したということです。また本文に戻ります。マタイの福音書21章13節を一緒に読んでみましょう。21章13節です。
そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。
イエス・キリストが十字架につけられて死ぬ前に、なぜイエス・キリストは主の宮を入って、その主の宮の汚いところを追い出したのでしょうか。祈りの家を強盗の巣にしているから。お父さんの家、祈りの家を強盗の家、販売の家にして、目的を失った、そのように人々を追い出したということであります。しかし皆さん考えてみましょう。そのような人々を追い出したら誰が不便になるのでしょうか。今まで彼らを通して家畜を飼った者たち、外国からお金を持ってくることができなくて近くで両替をしている、そのような人々が不便になります。どんなに神殿の中で悪い意図を持って、悪い心を持ってそのようにしたとしても、多くの人々にとっては役に立つ人々です。そのような人々をイエス・キリストは追い出したということです。それほど彼らが間違ったことであるのでしょうか。すべての人々が不便になるほど彼らが間違ったことであるのでしょうか。まず強盗の巣という意味を一緒に御言葉を通して考えてみましょう。旧約聖書イエレミア書7章2節から4節を司会者が読んでください。旧約聖書イエレミア書7章2節から4節、イエレミア書7章2節から4節を司会者が読んでください。
主の宮の門に立ち、そこでこの言葉を叫べ。主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方の生き方と行いを改めよ。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉に信頼してはならない。
神様が預言者イエレミアにこのようにおっしゃいました。あなたは主の宮の前に、主の宮の門の前に立って宣言しなさいということです。誰に宣言しなさいということですか。主を礼拝するために主の宮の門に入っている人々に宣言しなさいということです。今彼らは生贄を持って神様に行っている途中です。主の宮に入って神様に生贄を捧げようとしている人々です。そのような人々に神様は何をおっしゃっていますか。あなた方の生き方と行いを改めなさいということです。神殿はどんなところでしょうか。神様が区別してそこで神様に会い、神様に礼拝を捧げるところです。そのところに対して神様は続いてイレミアにこのように教えています。これは主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉を信頼してはならないということ。神様を区別して神様のご自身の名前をそこに置いたところを主の宮だと信頼してはならないということです。なぜこのように神様はイエレミアを通して 宣言しているのでしょうか。エレミア書7章9節から10節を私から読みます。あなた方は盗み、人を殺し、勧誘し、偽って誓い、バールに犠牲を備え、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているというが、それはこれらすべての忌み嫌うべきことをするためか。当時の人々の姿を神様はどう見ておられたのでしょうか。生贄をよく管理して養って連れてきて神様に捧げようとして、主の宮に入っている人々に神様は何をおっしゃっているのでしょうか。神様に出会い祈りのために来ている人々に対して、あなた方の内側は盗み、勧誘し、他の神々を拝んでいる罪が溢れているとおっしゃっています。外側は綺麗な姿を持っていました。ちゃんと生贄も備えていました。神様に行きました。しかし神様は内側を見てこのようにおっしゃっています。あなた方の心の中に他の神々バールが溢れているのに、口だけではいや私たちは救われています、ここは主の宮があるから私たちは安全です、私たちは何も問題ないですと言っていること。今日の本文に出ている神殿に集まっている人々の姿はどうであったのでしょうか。販売している人々の姿はどうであったのでしょうか。外側から見たら彼らは役に立つ者たちです。礼拝を捧げるために役に立つ貴重な人々です。遠いところから連れてくることができない家畜を備えているし、両替を準備している本当に役に立つ人々です。しかし彼らの内側はどうであったのでしょうか。自分の欲望で満たされています。本当は役に立つことではなく、それを販売して自分の財産を増やすという目的を持っていました。なぜイエス・キリストはこのように怒っているのでしょうか。外側からは神様のために人のためにと思っているんですけど、本来の目的が自分にあったからです。これは今日この御言葉を聞いている私たちも同じであります。私たちが今神様の御元で礼拝を捧げていますけど、神様は私たちの心を、内側を見ておられます。どんな心を持って主の御元で礼拝を捧げているのか、どんな心を持って祈りを捧げているのか、神様はそれを見ています。外側がどんなに綺麗であっても内側が違うことであれば神様はご存知でおられます。イエス・キリストは当時神殿という主の宮という特別なイエルサレムにある場所でそれをなさいました。でも私たちは今神殿イエルサレムに行かないんです。神殿まで生贄を連れて行くこともしないんです。それでは今日の御言葉は過去のイスラエルだけの歴史にあっただけの話であるのでしょうか。イエス・キリストはこのように特別な場所でそれを行いましたけど、これはただ場所、そのイエルサレムにある主の宮だけに行ったことではありません。なぜそうなったのでしょうか。ヨハネの福音書2章19節から21節を司会者が読んでください。ヨハネの福音書2章19節から21節を司会者が読んでください。
イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。
イエス・キリストが神殿の中で販売している人々を 両替人たちを追い出すときに、彼らが反発しました。また大祭司たち、レビ人たちも反発しました。あなたは誰ですか？なぜこんなことするんですか？彼らは怒りました。もう他の箇所によれば、これを通して大祭司たちはイエス・キリストを殺そうとしたことも書かれています。その時イエス・キリストはこのように答えました。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせると言いました。その言葉を聞いた人々は呆れました。なぜなら、46年間かけて建てた建物を3日でよみがえると言ったからです。イエス・キリストはそれを知らなかったのでしょうか。そのぐらい長く、たくさんの人々の力によって建てられることをわからなかったのでしょうか。イエス・キリストがおっしゃった神殿の意味は何であるのでしょうか。ヨハネの福音書2章21節によれば、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたと教えています。つまり神殿はイエルサレムにある特別な場所の意味から、イエス・キリストの本来の体を意味している、本来の意味を当時の人々に示してくださいました。そしてその意味が今の私たちにはどのように教えられているのでしょうか。新約聖書コリントの手紙第2、6章16節から18節を私から読みます。神の宮と空城に何の位置があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われる。神殿でおられるイエス・キリストが十字架につけられて死んで復活して、私たちにどういうことが起こったのでしょうか。聖書はこのように教えています。私たちは生ける神の宮だと教えています。つまり、今集まって礼拝を捧げている私たちに対して、一人一人に対して、私たちが生ける神の宮だと教えています。キリストの一つの体、教会として建てられたと教えています。神殿になる、生ける神の宮になった私たちの存在の目的は、神様の民になり、神様が私たちの神様になることです。神殿になった私たちに、どんな穢れも傷もあってはならない。神様の以外の他の神が私たちにあってはならない。ただ神様と私たちは父と子供の関係になることです。しかし、このような生ける神の宮の中に、今日の本文に出ているような、販売している者たち、両替人たち、生贄を売っているような存在があることです。イレミアの御言葉に書いているように、盗み、姦淫し、他の神々に従っている、そのような誠の本来の意味を邪魔するようなものが私たちにあることです。神様ではなく、他のものが私たちの主人になり、父の家を事の家のように使う、作る、そのような心が私たちの心の中にあるということです。この心を、今この御言葉を通して私たちにおっしゃっていることです。生ける神の宮であるあなた方の中にある罪と悪を取り除きなさい。販売人たち、両替人たちを追い出しなさいと、イエス・キリストは私たちにおっしゃっています。それでは私たちはどうすれば、父の家としてふさわしい存在の目的を持って生きることができるのでしょうか。 今日の本文21章13節を一緒に読んでみましょう。マタイの福音書21章13節を一緒に読んでみましょう。
そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。
生ける神の宮である私たちはどのようにしてその目的、存在の目的にふさわしい歩みを持つことができるのでしょうか。どうすれば私たちの心の中にある販売する心、他の神々を拝む心を追い出すことができるのでしょうか。本来、私の父の家はどんなところでしょうか。今日の御言葉によれば、私の家は祈りの家だと教えています。その祈りの家で誰が祈るのでしょうか。マルコの福音書11章17節を私が読みます。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるのではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。この祈りの家で誰が祈るのでしょうか。マルコの福音書にはこのように書いています。あらゆる民が祈ると書いています。ここに書いているあらゆる民という意味は何であるのでしょうか。この御言葉がこの旧約聖書イザヤ書から引用されているので、その箇所をまた読んでみたいと思います。イザヤ書56章4節から7節を司会者が読んでください。旧約聖書イザヤ書56章4節から7節、旧約聖書にあるイザヤ書56章4節から7節を司会者が読んでください。
なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。
このあらゆる民というのを、この人々に誰が含まれているのでしょうか。先ほど読んだイザヤ書56章4節では、宦官たちが語られています。宦官たちです。生殖能力を失った人々です。そのような人々に対して聖書は何と言っているのでしょうか。旧約聖書申命記23章1節によれば、このように語られています。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の主会に加えてはならないということです。このような人々は祭司たちの役割も持つことができない人々です。このような人々は当時の社会で認められない人々です。しかし神様はどうおっしゃっていますか。当時の社会で認められていない、主の主会に加えて一緒に礼拝を捧げることもできない人々に対して、そのような人々が主に連なったと教えています。あらゆる民はそのように当時の人々に認めていない、共に礼拝を捧げることもできない人々、異邦人たちが含まれています。神殿に入ることができなくて外で礼拝を捧げた人々が主に連なっていると教えています。体の問題を持っている人々、異邦人たち、何の資格も持っていない人々、社会的に無視されて弱い人々を神様はどうしましたか。主の宮に導いて、 祈りの家の中で彼らを楽しませると教えています。イザヤ書56章7節に、私の祈りの家で彼らを楽しませると書いています。何の社会的に役に立たない人、いつも責められて、入りたく、一緒に礼を捧げたくても入ることができない、そのような傷だらけの人々、資格がない、そのような人々に対して、一緒に主の宮に入りましょう。一緒に主の宮で楽しく礼拝を捧げましょうと導いてくださって、私たちが神様の喜びになるのではなく、逆に神様が私たちを楽しませるということであります。このように神様の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれることです。今日の本文、マタイの福音書21章14節を一緒に読んでみましょう。マタイの福音書21章14節を一緒に読んでみましょう。
また、宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。
イエス・キリストは神殿の中で販売する人々を追い出しました。今までは人々から認められ、また人々にとっては役に立つ人だと思われる人々が、祭司たち、ユダヤ人たちに認められた人々が追い出されました。なぜでしょうか？彼らの中心はイエス・キリストではなかったからです。しかしその後で、すぐ追い出された後で、イエス・キリストはどんな人々を受け入れてくださったのでしょうか。14節によれば、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをイエス・キリストが受け入れて癒してくださったということです。目の見えない人々、足の不自由な人々は当時の人々にとってどのように思われたのでしょうか。ヨハネの福音書9章によれば、弟子たちがイエス・キリストにこのように質問しました。目の見えない人々を見て、イエス様、イエス様、この目の見えない人はなぜこのようになったのでしょうか。自分の罪のためでしょうか。親の罪のためでしょうか。どんな人の罪の結果このようになったのでしょうかと聞きました。当時の人々にとってこのように体が不自由なもの、何か弱い人々は罪の結果だという認識があったんです。そのような認識の中で、銃と責められて、人の前に立つことができない人々でした。いつも無視されて認められない人々でした。そんな人々をイエス・キリストが受け入れてくださり、癒してくださいました。今まで主の宮に入ることができない人々は、逆にイエス・キリストによって癒されました。あらゆる民が祈りの家で呼ばれて、主の恵みを味わう喜びが与えられました。それでは私たちはどのようにして主の宮として、あらゆる民が祈りの家として呼ばれている本来の目的を持って歩むことができるのでしょうか。まず私たち、一人一人の個人で適用して考えてみましょう。生ける神の宮は、主に出会い、主を経験し、主に礼拝を捧げる本来の目的を持っています。私たちの日々の歩みの中で生きておられる神様に出会っているのでしょうか。日々私たちの歩みの中で神様を経験し、神様の恵みをいただいているのでしょうか。主の宮の本来の目的は神様に出会うことです。神様が私たちのお父さんになり、神様が私たちの神様になって、私たちは神様の子供になり、神様の民になることです。何の資格も持ってない、神殿に入ることも近づくこともできない私たちが、生ける神の宮として呼ばれて、今神様に出会い、共におられています。目の見えなかったもののような、足の不自由なもののような私たちが、 導かれて神様が私たちを楽しませると教えています。これがどれほど大きな規模であるのでしょうか。日々の歩みの中で神様が共におられ、神様が私たちを楽しませるということです。このような喜び、望みを、希望を私たちは日々歩みの中で経験しているのでしょう。それぞれの歩みの中で生きておられる神様との出会いがますます深くなっているのでしょうか。私たちの歩みの中で、私たちの心の中で、信仰の中で神様に出会うことを邪魔している、販売しているようなものがあるのではないのでしょうか。両替人たちのようなものが私たちの心にあるのではないのでしょうか。エレミア書7章に書いているように、外側からは主の宮の門に入っていながら、内側は罪で溢れて自分が主人になっているのではないのでしょうか。神様が私たちの主人になっているのでしょうか。イエス・キリストは今も私たちの歩みの中で、私たちの信仰の中で、神様の家、父の家、あらゆる民の祈りの家になることに対して邪魔になるすべてのものを追い出してくださいます。神様は私たち一人一人のことをよくご存知でおられ、私たちにあるそのようなものを神様は追い出して、誠の本来の目的を持って祈りの家として、誠に神様に会うことができるように導いてくださいます。愛する皆さん、どんなものが邪魔になっているのでしょうか。恐れでしょうか。不安でしょうか。自己中心でしょうか。自分の栄光のためでしょうか。何が邪魔になっているのでしょうか。今日の御言葉を通して神様がそれを私たちに示してくださり、それを追い出してくださるように願います。2番目に、共同体全体的に考えてみましょう。私たちはキリストの一つの体として、主の生ける宮として共同体で共に呼ばれました。私たちの教会があらゆる民の祈りの家になるように願っています。しかし私たちの中でどんな姿を持っているのでしょう。時には私たちが互いに見て資格を考えているのではないのでしょうか。互いに判断しているのではないのでしょうか。あなたは傷があるから、あなたは汚れているから、あなたはこんな姿だから、うちと共に礼拝を捧げることができないと思っているのではないのでしょうか。いやいや、逆に私たちの集まりにはこのような人々が必要です、このような資格が必要ですと言っているのではないのでしょうか。私たちの共同体の中で弱い人々、苦しんでいる人々、辛い人々を受け入れているのでしょうか。私たちのそばに弱い姿を持っている人々を応援し、そのような人々を支えている心があるのでしょうか。イエス・キリストはそのような人々を呼びました。今まで社会的に認められた人ではなく、いつも無視され、いつも傷を持っている、人の前に立つことさえ恥ずかしいと思っている人々をイエス・キリストは受け入れて癒してくださいました。そのような人々を楽しませてくださいました。そのような喜びが私たちの教会にあふれるように願います。互いの弱さを指摘して判断するのではなく、神様の愛があふれて、あらゆる民として、こんな立つことができない私が呼ばれたという、そのような喜びを互いに味合う、そのような教会として立てるように願います。 こんな弱い私が救われて、そのような神様の恵みと愛があふれる喜びの共同体になるように願います。自分の弱さを分かち合っても何の恥も感じない。判断されない、責められない。ただ弱さを分かち合うことでも喜びがあふれる、そのような教会になることです。そのために私たちの教会の中にある罪、悪を神様は今も追い出します。神様の愛に満たされていないこと、自分の判断で考えて人々を責めていること、自分が主人になっているそのようなすべてのこと、販売しているようなそのような心を神様は今も追い出します。それは辛い過程です。追い出されることは誰も喜んで受けることができない時もあります。今日の本文に出ている祭司たちはこのきっかけでイエス・キリストを殺そうとしたこともあります。辛い歩みであります。しかし神様はそれを必ず成し遂げられます。なぜでしょうか？それを通して本来の生ける神の宮になるからです。私たち一人一人があらゆる民の祈りの家になるからです。それで神様は必ずそのようなものを私たちから取り抜けることです。愛する皆さん、私たち一人一人、教会は神様の家、あらゆる民の祈りの家として呼ばれています。そのようになりなさいというのではなく、すでにそのような存在として生ける神の宮として呼ばれています。そしてそのような存在にふさわしくなるように続けてイエス・キリストは私たちの心、私たちの教会の中でそのような人々、邪魔なものを追い出していることです。なぜそのようにするのでしょう。愛するからです。私一人一人を愛して、私たちの教会を愛して、傷のない、汚れもない、神様の誠の家として、ただ神様の子供として、ただ神様の民として歩めるように導いてくださることです。私たちはそのように呼ばれました。日々の歩みの中で、共同体の歩みの中で神様に出会い、神様を経験して、誠に神様に従うように呼ばれました。その道の中で神様は今も私たちを楽しませてくださいます。その喜びを共に味わいましょう。私たちが何かではなく、神様が私たちを楽しませる教会。どんな人でも、どんな条件を持てなくても、資格を持てなくても、共に教会で神様の救いだけを喜ぶ、そのような歩みになるように、誠の生ける神の家の家になるように、祈りの家になるように祈ります。アメン。それでは祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス・キリストが十字架につけられて死んで復活して、今私たちは生ける神の宮として呼ばれました。そしてイエス・キリストが約2000年前にエルサレムにある神殿という場所を清めたことは、今生ける神の神殿である私たちにも適用される御言葉です。イエス・キリストはエルサレムにある父の家、祈りの家を販売の家に高等の巣のようにしている人々を追い出しました。同じように私たちの心の中で、私たちの教会の歩みの中で、信仰の歩みの中で、そのように主の家、祈りの家を高等の巣のようにしている、そのような汚い部分を追い出して、傷のないものとして呼ばれています。その歩みは、辛い歩みでもあります。しかし、それは辛いことで終わるのではなく、 必ず神様が私たちを楽しませる道になることです。その歩みを通して神様は私たちの父になり、私たちは神様の子供になります。そのように今も私たちの心、教会の歩みを手術してくださる神様、感謝いたします。すべてが主の御手に現れます。主よ、すべてを癒してくださり、回復してくださって、誠の祈りの家として、神様に出会い、神様に礼拝を捧げる私たちの歩みになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。